んにちは。若手と戦略して W2OFM エピソード227です。今回はお金の使い方を覚えたい福原と、
一番大事なものってなんだろうな、古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい。本年もぜひよろしくお願いいたします。はい。まあ、1月中に駆け込みで収録できたということで。
いいセーフ。
いやー、失礼しました。サボってました。
いいえ。
正月はどんな感じでしたか？
まあ結構、お互いの実家に帰って慌ただしく過ごしていたら終わってしまいました。
か、正月に双方の実家いたら確かにそれだけで終わりそう。なるほどね。
ちょっと大変でしたね。
お疲れ様です。まあ、近いか。福原君は近いといえば近いんですよね。
そうですね。帰れる距離ではあります。うんうん、
いや、はい、いいことです。たまには顔見せないと。はい。はい、じゃあ、早速、本題に行きましょうか。
はい。
まあ我々のポッドキャストといえば目標と。
まあ毎目
標目標大事。毎回振り返りますっていうことで、2025年になりましたんで、2025年の目標の話をしたいなと思います。
はい
はい。じゃあ、まず私なんですが、まあ、ちょっと昨年振り返ると、昨年は小説と懸垂の目標を立てましたと。で、もっと言うとその前、2023年はダイエットを目標にしてました。で、なんで私こういう目標を立ててるかっていうと、やっぱ背景には健康ってすごい大事だなという
のは。間違いない。
うん、間違いない。これね、すでに持ってる財産の中で一番か二番目くらい大事なものかもしれない。失って初めて分かるやつですね。でもそれを能動的に確保しに行きたいということで、今年も健康の目標を立てますと。で、ですよ。昨年の目標の懸垂なんですけど、結局3回、まあ6回が目標だったんですけど、あ、違う、10回が目標だったんですけど、3回でフィニッシュしました。で、2025年になってから全くやってませんと、
うん、モチベーションが消えてしまった。
そうですね、やっぱ私の中で本当筋トレは毎日やらねばならないみたいな、そういうのがないのがやっぱでかいかな、うん、で、おそらくこれからも習慣化はされないんじゃないかなと思ってます。なので、ちゃんと続けられることを目標にしたいなと。
そうですね。
はい。で、やっぱ私的には、それは体重管理かなと、は思います。で、ずっとできてないんですけど、体重を、まあ、私が健康だと過去感じられていた範囲、具体的には75キロから78キロの間に収めるというのを、2025年の目標にしたいと思ってます。
ふむふむ。
はい。ちなみに現在は86キロです。また、健康が目的なんで、そんな、断食とか、そういうのは、まあ、断食がある意味健康なのかもしれないけど、ちょっと無茶なことはあまりしないで、やっていきたいなと思ってます。
マイナス8キロ。
うん。そうですね。まあ、1年の目標で、まあ、別に達成時期は掲げてないんで、毎月1キロ痩せていけば、まあ、8ヶ月後には達成する。それはある。まあ、それができたら苦労はしないんですけど、はい。まあ、あと、何ですかね。最近、やってるその食生活のちょっと、チャレンジというか、変化ですけど、なんか、どうも、1日3食食べるのは多すぎるなと最近感じていて、朝と晩だけ食べています。
朝と晩、昼なし、
うん。昼なし。うん。
まあ、朝と昼だけは、まあ、よくありそうな、うん。
ですよね。その心はですね、 ちょっとご飯食べた後、一定時間、ちょっと胃腸を休ませたい。休む時間を、ちょっとなるべく長く確保したいと。
うん、うん。まあ、オートファジーってやつ。
そうです。まあ、オートファジーだと、確か14時間だか16時間だか開けないといけなくて、そうすると朝と晩だけだと多分それぞれ12時間くらいしか開かない。10時間かな。だから、オートファジーは発動しないんですけど、まあ、それでもなんかこう、ずっとなんか、胃とか腸が働いている感覚は、まあ、だいぶ薄れてくるんで、まあ、ちょっと休めてるのかなと思ってます。うん。あとですね、昼を抜いて、もう一つ理由があって、私は週3出社なんですけど、まあ、会社でご飯食べた時に、まあ、歯ブラシ持ってけって話なんですけど、歯ブラシ持ってってないんで、歯を磨かないんですよ。それがなんか良くないなとすごい思っていて。
いい。
うん。まあ、ご飯食べなければ磨く必要もないってことで、それもあってなんか、
仕組みで解決。
うん。私、なんだな、めんどくさいことを減らすって割と強力なモチベーションになるんですよ。自分の性格を振り返ってみるに。なので、ちょっと今、昼ご飯食べないは、なんか続いてますね。
なるほど。
はい。という感じです。が、まず健康の目標で、もう一つが小説。これですね、うん、昨年は、一本はどっかに小説あげるぞという目標を立てて、いやー、ちょっとあげらんないって話ばっかりしてましたが、やっぱ駆け込みであげました。
おー、はい、おめでとうございます。う
ん、まあ、ちょっと、恥ずかしいなって言ってらんないな、これ見てもらいダメなんで言いますと、まあ、なろうで、アルファベットでポッドキャストで検索すると、まあ、出てきます。で、まあ、ラノベっぽくはないかもですね。で、
ああ、なろうらしくない？
うん。まあ、だからか、まあ、何も、当然、いいねとかもつかないし。まあ、ユニークユーザーで100人弱、本当かな？ 100、多分それミニマムなのかな？ 100 人未満の人が、まあ、アクセスしたという情報だけあります。
うん、うん。
はい。まあ、ただ、私、なんですかね。なんか、自転車のレースに出た時の話とかをちょっと小説っぽく仕立てたりして、ノンフィクション的なものは書いたことは何度もあるんですけど、ちゃんとフィクション、架空の物語って書いて公開したことはなくて、もっと言えば、女性が出てくるものを書いたことはなくて、それ絶対書きたいと。で、まあ一応それはクリアしたんで、
お
まあいいかな。はい。と思ってます。ただしですね、次こそは絶対こう、やっぱラノベを書きたいという気持ちがあるんで、ラノベ書こうと思ってます。はい。
いいと思います。
うん。
進捗です、これは。
進捗ですね。これは、福原くんの後追いかけますよ。はい。で、今年の目標ですが、今年は量を書くことを目標にしたいと。具体的には、30話を、まあ、書き溜めても毎日書いてもいいんですけど、まあ、書き溜めるのが現実的だろうな。書き溜めて、1ヶ月間毎日投稿するを、2025年のどっかで一度はやると。はい。これを目標にします。で、その心は、やっぱり投稿サイトって、まず、更新頻度って結構大事っぽいと。なんなら、なろうだと、1日数回投稿しないと、新参者はちょっと、ランキングに乗らない。どんないい話でも。
1日数回。
うん。
はぁ。
で、各読むは、なんか1日1回上げとけば、まあ、そういう、なんですかね、ランキングとかおすすめに乗るロジック的には OK だし。うん、1日数回ってちょっとやばいですよね。
うん、結構ですね。
書き溜めないと絶対無理でしょっていう。まあまあそれをやって、その結果どうなるかっていうのを観測したいなと思ってます。はい。うん、まあ、あとです。
PCA、うん。
あと、AI にも、まあ書かせてそれをまあそのまま出す気はないですけど、それをなんか編集して出すっていうのもやってみたいかなと思ってます。なぜならばですよ。
いいです。
うん。私も本職でそれをやってるわけですよ。本職でやってるのにこっちで使わない手はないっていう。うん。ですね。はい。あと、本当まあ、究極というか、ここ、10年、ひょっとしたらもっと、 近い未来で人間の役割っていうのはそういう AI が生成したものをもっとブラッシュアップしていくみたいなことになるじゃないかなと勝手に思ってもいて、まあ先取りしようと、はい、思ってます。はい、というわけでこれが私の目標です。はい、
量、やっぱり量は課題ですよね。
まあそうですね、
どうやって工数を確保するかが私も喫緊の課題ではあります。
工数ね、確かにね、まあもうあらゆる手段を取っていきますよ。
そうですね、目標ですからね。
うん、
あ、家庭は何でもいいっていう、
そういえばあの、まあ、超1話だけですけど、その、投稿した時の小説の書き方として、あの、起きて最初の15分だけはもう何があろうがそれに時間使うっていうのはやりましたね。
素晴らしい。
もう、他に何があったとしても絶対最初の15分だけはそれやるみたいな。
素晴らしすぎます。
はい。一つの方法として、公開します。
わぁ、そうしたい。でも起きてもう2分後には、朝のデイリーミーティングが。
それは、じゃ逆なのかな。じゃあ、二人は。寝る前の最後の15分は絶対、創作活動するみたいな。
確かに、そうですね。やっぱ習慣に踏み込むのが大事ですよね。
うん。習慣化ね。ほんと習慣化ですね。習慣化大事。
うん。
まあまあ、はい。私の話はこんなもんで、はい。ぜひ、はい、深読の話を聞かせてください。
私の目標、去年の振り返りを先にしますと、
はい、
年間通して12曲リリースするというのと、売り上げを引き出す、まあ、つまり1000円売り上げるというのを掲げておりました。
はい。
結果としては、11曲、で、932.84 円ということで、どちらも今一歩届かないという結果に終わりました。惜しい
。
まぁ、ちょっと一個ずつ振り返るんですけど、曲数の方をですね、まぁ、当初、年始、この目標を立てた時は、あの、歌のないやつを結構量産するつもりでいたんですよね。
なるほど。
はい。去年のこの時期はまだ歌、ボーカロイドをつけるということを一度もやったことなくて、ゲーム BGM みたいなやつを大量に作って出していきたいみたいなことを考えていたので、まあ、12曲も結構現実的だったんですけど、
はい、
その途中で一回歌物をボカロをつけたやつを出したら売り上げがすごい伸びたと。
はい。
うん。まあ、それを受けてこっちかと。ちょっと事業内容ピボットしまして、
うん。はい。
その結果制作ペースが大幅に落ちて、後半はもう3、4ヶ月に1曲みたいな状態になってしまった。
ああ、歌物やっぱ大変なんだ。
大変でしたね。まあ、シンプルに工数が後半取れなかったっていうのもあるんですけど、うん、やっぱ歌なしに比べると、ちょっと考えることが多すぎるかも。
なるほど。
うん。まあ、これから、その、制作ペースは落ちたんですけど、売上のペースが大幅に伸びたので、これはまあ、いい変化。
うん。
ピボットしたのはいい結果だったなと思っております。
すごく大事ですね、売上。うん。
大事です。まあ、趣味ではありますけど、副業としてやっていこうとしているので、売上はやっぱ最重要 KPI ですね。うん、
ですね。
まあ、反省としては、やっぱり1ヶ月に1曲歌物を作り続けるっていうのは結構無謀。
あ、そうなんだ。
本業でもフルコミットしてないと結構無理じゃないかと思っている。
お、そういうレベル。
まだ僕の、何ですか、ペースが遅い。ちゃんと工数取れてないとか、慣れてないとか、
うん、
新しいことに取り組み続けてるみたいな状態なんで遅いのはありますが、
うん。
当面難しそうに感じる。
なるほど。
感じるんですけど、まあペースはちょっと上げたいなっていうところですね。
はい。
はい。で、次、売上の方の振り返りで、まあ、70円ほど足りないっていう結果だったんですけど、
はい。
これはシンプルにコミット量が足りなかったですね。もう一曲歌物を出していればおそらく届いた。
なるほど。
うん。これはもう、シンプルに。
ストイック。
何もやってなかった結果です。ちょっとどうしても人生における優先順位が最優先にはならないがちで、難しいですね。睡眠時間を削るしか、こうする方法は手段がなかった。
睡眠時間を削るのはいい手段とは言えないが、まあ、それは、はい。本人、うん、それは別にでも私が、
うん、
どうこういう話はない。はい。頑張ってください。
ちょっと今年は何か仕組み化して、ちゃんと定期的に作業に取り組むみたいな状態を作りたいなとは思っています、
うん。
一旦週で8時間やるっていうことで今年は始めています。
週に8時間すごいな。
まあちょっとまだ8時間ちゃんとフルフルで取れてる週数は少ないんですけど。
うん、いや、
まあ、でもまあその目標を決めてから一週間何もしなかったっていうのは今のところないです。
なるほど。いやー、そうか。でもやっぱそのくらいの時間は必要なのか。そうですね。
うん。優先順位を上げたいんですよね。
うん、うん。
余暇時間は結構あるので。
うん。
他のことよりも、この曲を書くっていうのを優先できるような仕組み化を。していきた
い。わかる。余暇時間はまあある。なるほど、うん。そうですね。優先順位上げたい。
上げたい。まあ、ここまでが去年の振り返りですね。
はい。
で、今年の目標なんですけど、ちょっと2面置いてまして。
はい。
そう、今までは、こう、お金のことだったりとか音楽活動に結構フォーカスしてたんですけど。
はい。
私も、昨年、味噌汁に入りまして、
はい。
体のことが気になって、来ております、
うん。正しい。それは正しい。
マジで痩せないですね。
ようこそ。
厳しい世界に来てしまったなということで、ちょっと生活面の目標を掲げたく思います。
はい。
数字で言うと、ウエストを72センチ、体脂肪率を 16% にして、2026年を迎えたい。
うん、ウエストは分からんけど、体脂肪率はこれは、まあ、だいぶ低いですね。
今が、まあ、20% とか 19. 何%みたいな状況。
うんうん、
なんで 3% ほど落としたい。
なるほど。
ですね。16% が世間で言うどうなのかっていうと。
はい。
僕が言ってる NCM フィットネスにその、体組成計があって、タニタのやつ。
はい。
それによると、体脂肪標準範囲というのは、11% から 22% の間らしいんですよ。
まあ、成人男性はまあまあ、そうですね。
そこが標準であると。
はい。標準
?22% を超えると、経肥満ということになるんですけど。
いや、もうその通りです。はい。
私も 20% 弱なので、経肥満予備軍みたいな。状態なんで、ちょっと真ん中に持っていきたいなっていうのが 16%
ですね。ああ、なるほどな。いや、ちょっと私もそれ目指そうかな。
はい。10% 切るみたいなのは、ガチアスリート。
うん。
いや、トライアスロンとかするような人たち。
まあそうです。
まあそうなりがちなんですけど、うん。
体重が記録に直結する競技をやってる人たちですね。
そこまではちょっと厳しい。ね、16% ということにしています。
はい、素晴らしい。
ウエストの方は72センチは過去にがっつりダイエットした時にたどり着いたところですね。
ウエスト測ってたんでしたっけ？
測ってました。
すごい。
その、成人男性の平均ウエストが70センチらしくて。
え、待って待って、そうなの？嘘、細い。
そうなんです。
細。
結構信じられないんですけど、そうらしいと。
マジでやばいな、俺。はい、はい。
まあ、ちょっとウエストなので、一番、くびれのあるとこ、一番細いとこを取って70センチなんで、うん、まあまあ、そうかとも思うんですが、私が気になるのは、このおへその上のライン。
うん。ああ。
浮き輪肉ってやつですね。
はい、はい。はい、
まあ、そこを取って72センチにしたいなと思っています。
なるほど。
もうこれが気になって人生のクオリティを著しく下げてるんですよね。
いやー、ブスブス刺さる。そうなんですよ。そう。だって自分、毎日見るし。
うん、もう、お腹が出てることを確認しては、テンションが下がる日々を過ごしているので。
いやー、いいこと言ってる。ちょっともう、涙が出てきた。
なんとかしたい。
いや、ほんと QOL、下がりますよね。
下がります。
下がってる。うん。私はずっと下がってる。そうなんですよ、そう。
いや、結構真剣に、送信治療みたいなのも気になるなっていう感じです。
あ、そのレベル？すごいな。
30万とかで、こう、
うん。
なんていうんですか、脂肪細胞？
うん、はい。
かな？をもう殺すみたいな治療があるんですよね、
うん、
気になる。
そう、30万ってまあ高いけどこれね、 QOL 上がると考えると、
うん、ちょっとね、結果を信用しきれなくて今一歩踏み出せないんですけど。
なるほど。でもそうなんです、ね、
まあ、そのくらい思い悩んではいます。
だいぶそう、悩み度合いが伝わってきました。
でも具体的に何をするかは、ちょっとまだあんまり定まってないんですけど、とりあえずジム週2回行くは継続で、
はい。
ちょっとお菓子を減らすかと、
あ、
思って、今年、コンビニを原則禁止とさせていただきます。
それだいぶすごいね、現代に生きる、現代日本に生きる30代のサラリーマンとして、
うん。まあ、ちょっと地元、今住んでるとこにいる分には、コンビニですら遠いので、それはもう、行くなよっていう感じですね。スーパー行けっていう。
あ、なるほど。あくまでコンビニを気にして、はい、なるほど。なるほどね。
はい。
そうですね。
まあ、ちょっとこれは、あれですね。体のこともあるし、金銭面的にも、コンビニで無駄遣いするくらいなら、ちゃんとスーパー行って安く買ってねっていう意味も込めてコンビニ禁止。
素晴らしい。
はい。あと、自分のためだけにお菓子を買うのを禁止。
自分のためだけに。なるほど。
まあ、ちょっと、みんなで一緒に食べるとか、お客さん来るとか、そういうのは全然いいかなと思うんですけど、ちょっと、ジムの帰りに、うわ、腹減った、お菓子買って帰るか、みたいな。
はい。
あれ、マジで、その一瞬の喜びのためだけにお金使ってて非常に良くないし、体にも良くないので、やめたい。
それは、奥さんに買っていくっていうのはあり？
それはいいかなと。
あ、それは OK。なるほど。そうですね。自分のためだけは禁止と。
うん。もらい物のお菓子とか全然食べる。自分から買いに行くみたいなのは、やめたい。
そんな差し入れしたくなるじゃないですか。
まあ、ちょっと、いつまでこの覚悟が持つかわからないんですけど。
いや、そうですね。だいぶなんか大胆な策を打ち出してきたと思いました。
とりあえず、25日間は続いています。
おお、すごい。そうですね。今日本日1月25日なんで、もう、2025年になって続いていると。
はい。
素晴らしい。
もう一個あって、
はい。
夕飯での炭水化物を原則禁止。
お、来た。
まあ、これは前からやってる、うん、たまにやってたんですけど、炭水化物抜きダイエット、
うん。
今までは夕飯だけじゃなくて、生活全体を通して炭水化物を極力カットするというダイエット方針をとってて、
はい。
まあ、それは、効果てきめんではあるんですけど、やりすぎていると。生活の質が著しく下がるし、何よりそれは、なんていうか、カンフル剤というか、すぐリバウンドする痩せ方なので、
うん、
夕飯でだけ禁止して、まあ、朝昼とか間食とか別に禁止しない、
うん、
という形にしています。
なるほど。
やっぱ夜に米食うの良くないってみんな言ってる。
いや、わかってるよ。わかっ。まあ、ちょっと、私の目標と相反するところあるけど、なんですかね。私、夜の晩酌は QOL 的にすごい大事なんで、そこはちょっと外せないかなっていう。はい。
QOL は大事です。
QOL 大事。めっちゃ大事。はい。ウエスト超えてると QOL 下がるっつうのめっちゃわかる。
いや、そうですね。うん。じゃあ生活面はそんなところですかね。
はい。
数値目標のためにいろいろ禁止しております。
すごい。
次、はい、音楽活動方面ですね。ちょっと去年不甲斐ない結果で終わったんですけど、総売上で1万円を目指したいと。
10倍になった。
10倍です。
おほほ。
本当に？
これはなかなか来ましたね。
まあちょっと、非現実的に目は見えてます、今のとこ。ただまあ、他にどんな数字目標かかって、2倍で2000円とか、あるんですけど、まあそれ、今の延長線上でなんとかなっちゃうなと思って、
うん、
ちょっとこう、発想の転換というか、何か完全に違うことをしなきゃいけないような目標にしたく、こうしてみました。
なるほど。
多分1万円を達成するには、今のまま曲を出し続けるだけでは、よほどクオリティが高くないと、
うん、
ダメなんで、違うアプローチが必要だと思っています。
まあそうですよね。でも副業としてやっていきたいんだから、まあそうですね。このくらい目標にはしたいですよね。
そうですね。こう1年に、桁を一つずつ上げていけたら、
うん、
理想的。
いや、すごいな。まあ、なんか、これを目標に掲げて、また2025年末に、まあ、仮に9000とか言ってたとしても、私はめちゃくちゃすごいと思うだろうな。
でも、自分でもすごいと思いますね。
いや、はい、期待してます。
まあ、そのための取り組みとして、まあ、KGI を売り上げにおいて、KPI として、曲数はとりあえず10としてます。12曲は結構無理かなって思ってるんで、ちょっと減らしました。
ああ、一つの曲で稼ぐ。まあ、うん、なるほど。
数は、で、実現可能性のある数字。
なるほど。
してます。
はい。
で、もう一方向で、こう作るだけではやっぱ、無理で、
うん、
弾いてもらわなければいけないという。
いや、ほんとそう。
その、至極当然な、うん、ところに思い立って、
はい。
ちょっと X のフォロワー数を増やすかと。
なるほど。
思っております。50人。
はい。
まあ、50人で10曲作っても1万円にはならないんですけど。
まあ、うん、そうですね。
まあ、とりあえずですね。
うん。音楽関係のフォロワ
ー？はい。
うん。そうですよね。
ちなみに今、2人です。
なるほど。まあ、ここからですね。
ここから。
うん。はい。
そんな、
よし。
これですか。
うん。いや、なんですかね。なんだかんだ言って、この我々のポッドキャストで目標を公開し続けるってシステム、割とうまく働いてると思ってるんですよ。
同感です。
なんだかんだ言って達成できなかったりもするけれど、目標だけ立ててほったらかして、年末に、ああ、忘れてたみたいな話には絶対ならないっていう。
そうですね。
うん。というわけで、はい。2025年もやってきましょうよ。
やったりますよ。
うん、やったりましょう。やったりましょう。
あ、ちょっと今参考のとこ見たんですけど。
はい。
2023年の目標、音楽売上5000円とか言ってますね。舐めてんな、こいつ。
でも、現実を知った上でもう一回なんですかね。それを超えた目標を掲げたと。
そうですね。2年前の舐めてる自分にようやく追いつけたのかもしれない。
うん。はい。まあ、そういうわけで。 今後の我々にご期待ください。
頑張ります。
はい。はい。じゃあ今回このぐらいですかね。
はい。
はい。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。